とりあえず今回はルスターについての全体討議ということで、ルスターのいいなと思うところを言っていってほしいなというふうに思います。
研究室のところが面白いんじゃないかなって。あとは卒業設計展とかそういうのがやっぱ一番印象に残っているかなって感じです。
学生のための情報がたくさん載っているメディアなので、研究室紹介とかは大学院試験の研究室選びの参考にしたりとか、
学生に注目したメディアが少なかったので、研究室でこういうことやってるんだということを知れる数少ないメディアの一つでした。
どういう形でルスターと接するかということについてちょっとお話しさせていただければなと思います。
設計にちょっと行き詰まったりとか、他の学生がどういうことを今考えてどういう作品作ってるのかなっていうのを知りたいときはそっちをチェックしています。
ウェブの方では大学の講演会の情報とか、今イベントやってるのでそのイベントの告知とかを見せてもらったりしてますね。
最後にこれからどんな方にルスターを読んでほしいと思いますか？
僕は建築を勉強し始めたとか、学部の1、2、3年生に建築をもっと深く潜るためのきっかけとしてルスターが働いてくれれば嬉しいかなと僕は思います。
私はあまりちゃんと真剣に読んでいないっていうところがあるので、これからちゃんと読まなきゃいけないなと思って、今日は初めてちゃんとすごいこといっぱい載ってるんだなと思ったので、読まなきゃって思いました。
お疲れ様でした。建築ラジオの、収録を始めたいと思います。今日はですね、北九州に来ています。で、実は昨日から来てまして、昨日はまあ北九州で、まあセミナー、西日本工業大学でセミナーがありまして、それから今日はですね、トニカという北九州の3大学の学生が合同で、作った建築の学生団体ですね、そのトニカの皆さんが、企画をして、くださった合同展覧会というものがありまして、まあ、北九州三大学合同展覧会ですよね、正確に。まあ、西日本工業大学と、それから、北九州、市立大学、それから、九州工業大学、その三大学、の学生が、まあ、トニカを、主催してまして、それからあと、今回はその展覧会の方に招待大学として福岡の方の、九州産業大学ですか、つまりまあ4校の4大学の学生たちの学生皆さんの作品が、展示をされていました。その展示されていた場所はですね、九州、北九州イノベーションセンターですか、イノベーションギャラリーですね、ごめんなさい、という、まあ、新しくできた、まあ、建物で、そこが、まあ、すごく新しくて、展覧会もできるし、中庭もあり、まあ、ホールもあり、素晴らしい場所で、まあ、いろいろイベントができると、スペースワールド駅の近くにそういうところがありまして、そちらで展覧会と公表会を、行いました。で、まあ、今日はですね、ちょっと特徴的だと僕は思ったのは、3大学プラス1大学で4大学の、学生の作品が見られると同時に、まあ、2年生から4年生まで、異なる学年の作品が、学年の皆さんの作品が同時にこう並べられて、まあ、全部で50作品ぐらいがあったわけですね。で、まあ、それを5人の、今日はですね、建築ラジオの、コアメンバーの、まあ、倉方さんはホスト側でもあると思うんですけども、倉方俊介さん、南康弘さん、北川圭介さん、本日真紀さん、で、そして僕、も加わらせていただいて、審査をさせていただいて、まあ、結果が出たと。まあ、最優秀1点と優秀2点が出ました。まあ、その作品についてもちょっと皆さんにいろいろ感想とかをお伺いしたいと思いますが、まずはですね、ここにトニカの学生スタッフが今3人います。このテーブルの、中には3人います。それから、トニカのスタッフではないけれども作品を展示したという学生が3人ですかね、います。それから、建築ラジオのスタッフの松坂さんと、それから、つい先日研究生に加わって、もらった森本裕樹君がいますので、ちょっと皆さんから 今日のことを振り返ってコメントとか、それから、特にトニカの皆さんに今回のこのイベントの裏方ですよね、どういう風に企画をしてきたのか、それから大変だったこととか、そういうことをぜひお話をしていただきたいと思っています。で一番最初はですね、まず自己紹介からしてもらいたいと思いますので、このマイクを回しますので、順番にその大学名と学年と、その所属と自分の名前、を下の名前まで、言ってもらえればと思います。じゃあ、時計回りお願いします。
九州工業大学3年の西原和明です。僕はトニカには所属してないんですけど、今回このコンペ工業化に参加させていただいて感じたことは、この九州工業大学っていうのがこの建築コースができてまだ数年で、正式には今の3年生が1期生みたいな形で、正直その学校での建築のレベルっていうのもそこまで高くないです。でその中で今回出させてもらって、僕はいろいろ刺激をもらえて、一言で言ったら楽しかったと感じました。次に変わります。
九州工業大学大学院の1年大山美香と申します。私は出展者としてもスタッフとしてもトニカに関わらせてもらったんですけど、そのトニカのコンセプトであるさまざまな分野さまざまな学年をつなげるっていうことが今回の合同公表会で実現したんじゃないかなと思っていて、それがすごくもう目に見えて目の前の光景がそういう感じで現れたのですごく嬉しかったです。はい、では次に移ります。
はい、九州工業大学の久保井翔太です。で僕はトニカのスタッフではないんですけど、研究室を通して今回出展させていただきました。で僕は広島の高専から今年編入してきて、でそれなりに自信あったんですけど、改めて今回のトニカ出展で周りのレベルを知って本当にいい刺激になりました。じゃあ次回します。
広島国際大学3年で、建築系ラジオのスタッフをしています松田香菜です。今日は北九州建築系ラジオの北九州ツアーに参加をしていて、その中で今日の、合同展参加をさせていただきました。今日はすごく楽しくて、なんだかこう歴史的な瞬間に立ち会えたようなそんな気持ちになりました。はい、以上です。
西日本工業大学3回生の阿部浩二です。自分はトニカをやってきて、今まで学内での交流しかなかったものがなんか別の大学との付き合いができて、それはもう絶対今までのやってきたこととは絶対違う何かが起こりそうで、もうこれから先が楽しみです。展覧会も自分も提出したんですけど、結構建築家にこうやって公表してもらえるっていうのがやっぱり何度やってもやっぱ刺激的なので、またこれからも来年も頑張っていきたいと思います。
九州工業大学2回生の加藤です。自分はトニカに参加して、この三大学合同公表会の運営というのをやってきたんですけど、その中でやっぱり、個人的に考えられたのはこのやっぱ、今回は 九州産業大学をあの招待校として選んだんですけど、この4つの大学の中でやっぱり違う部分っていうのがちょこちょこ垣間見れたかなっていうのを個人的には少し感じれたんで、そこら辺はやっぱりやってよかったのかなと感じました。で、まああとは、まあ、こういう、まあ、北九州自体にこういう合同高評会っていう、まあ、高評会自体がまずなかったんで、一つできたっていうのは、大きな意味があったんではないかなっていうのを考えています。終わりです。
同じく九州工業大学の井出です。僕は主に広報を担当させていただきましたが、トニカの今回の合同公表会の広報活動というものが様々な分野にいろんなところでこう活動ができて、いろんなところにこうトニカの合同公表会というものが開催されるということが非常にこう大きく取り上げられていて、すごく嬉しかったものと思います。今後も北九州で活動していく上で、どうかトニカをご支援いただいたらいいかなと考えております。以上です。ありがとうございます。
琉球大学3年生の森本由紀です。今回トニカの、合同発表会の面白いと思ったところは、4大学に絞っていることで、でそれで、まあ、それぞれの作品自体が、まあ、全審査員にちゃんと見てもらって、それを公表してもらえる機会があったことと、それをまた、まあ、お互い その4大学っていうこの縛りを与えることによって、お互いのその大学の特色みたいなのをこうトニカの学生たちがこう見つけ出しているところがすごいと思って、これはなんか参考にしたいと思いました。僕自身もそういうことをする時であればすごい参考にしたいと思います。でまたその審査の方法とかも自分たちで考えていることはすごいいいと思いました。はい、
ありがとうございます。それではですね、まあ、今回のこの企画に、まあ参加させていただいて、すごく驚いたのはやっぱりこう割と初めての回なんですよね。その割にはすごく細かいところまでみんな考えていて、でスタッフがすごくしっかり動いて、で結構びっくりしたんですよ。で例えば一人の人が作るときに、まあ、タイムキーパーの人がいて、マイクの人がいて、であとでこれをフリーペーパーに使うんだとか、そういう話がそこまでできたっていうことにすごく驚いて、大体初回でこうやって学生がイベントやって、特に公表会とか企画する場合にこんなにうまくいくことっていやなかなかないんじゃないかなと思いました。僕はだけど皆さんがやっぱりここまでできてるっていうのはやっぱり長い、まあ、結構すごくしっかりと準備しないとできないと僕は思ったんですけども、まずはそのトニカの発足はですね、確か去年だったと思うんですけども、いつ頃そのトニカの団体ができて、それからいつ頃この、まあ合同公表会の企画が浮かんできたのか、そこら辺からちょっと教えていただけるでしょうか。
まずはですね、去年の6月ぐらいに講演会がありまして、でその二次会に懇親会に集まった3人の学生から始まったんですよね。はい、5月ぐらいだったと思います。でその時は、まあ、代表の穴井くんと旧高台の2年生の藤崎くんと、あと九州産業大学の白木くんっていう、この3人で何か北九州でやりたいよねっていう話をして、でそこから始まったんですね。でそれから、まあ、5回ぐらい居酒屋でなんか妄想しながら話をしていて、こんなことできたら楽しいよねって言いながらやってたんですけど、9月ぐらいになって本当にそろそろ行動を起こさないとダラダラなるよねっていうことになって、何かその議論する場として勉強会っていうことで倉方先生にちょっと力を貸していただいて、何かこうみんなを集めてイベントをできればいいねっていうところから そうですね、あの今の主な組織っていうのが始まったんだと思います。でそれは、去年の9月末ですね。で9月末にその倉方先生の呼びかけもあって30人ぐらいの学生が集まったんです。でその時にまあなんかみんな何をしたいかっていう議論をしたんですけど、ですね、その九州は主に議論の場が関東とか関西と比べて少なくて、それをみんな感じていたので、その議論する場が欲しいっていう意見がすごく出たんです。っていうのと、あと発表する場がもっと欲しいっていうのが出て、まあ、議論と公表会っていうのが一つ出たんですよね。で、まあ、その実現するにあたって議論するっていうのも何かテーマがないと議論できないわけだから、まずはじゃあ公表会っていうのを挙げて、公表会をすれば、まあ、議論も生まれるしっていうことで、公表会をまずしていきたいねっていうことで、まあ、進めていったのがきっかけですね。で、まあ、それはその代表の穴井くんがあの表立ってやってどんどん進めていく感じになったんですけど、そうですね、まあ、卒系と各大学の課題提出が終わった時期っていうのを狙って今日に公表会をするっていうことになって、まあ、倉方先生に力を貸していただいてたので、クリティックの方は建築系ラジオの5人っていう風に決まってっていう風な開催の経緯です。
先ほど9月と言われましたけども、あのその頃だから倉方さんが、まあ、ツイッターにねトニカの皆さんが集まったっていうのを書いていたのを、まあ、見てます。まあ、ちょっとびっくりしたのはやっぱりツイッターっていうのはそういうふうに遠くで起こったことを本当に伝播する力があるっていうか、僕はだからトニカの皆さんが、まあ、倉方さんにやっぱり倉方さんがどういうことを九州でされるのかっていうのはやっぱりすごい注目してましたし、その中でトニカという団体が、まあ、生まれて、でそことあのそのトニカのこう職場に、まあ、倉方さんがなっていると思うんですよね。で、まあ、今回もやっぱり倉方さんが陰からあの様々なこう力をとあの、まあ、学生の皆さんにしながらこうやって動いてきたんじゃないかなと思いますし、まあ、あのそれはやっぱり倉方さんがあのいかに、まあ、九州に行って、まあ、たった1年目ですよね今。それなのにあの九州を、まあ、少しずつこう、北九州からちょっとあの何か変革を燃えつつあるなというのを、でも東京からもそれが見えるんですよね。それはすごく思いました。で、9月とおっしゃいましたけども、あの実は10月の、初め、ごめんなさい、11月の初めに、アーキティビーっていうのがありまして、でこれは、まあ、建築学会っていうのがあるんですけども、そこで、まあ、学生団体があの行うイベントがあります。でアーキティビー24時間テレビみたいな、24時間建築テレビでやってるんですけども、そこで、僕はですね、なんか学生団体が建築学生団体、のそこ で、 ですね、建築学生団体の会議っていうのがありまして、でそれにちょっと参加をしたんですね。参加者っていうかそこでちょっと、呼んでいただいて、で僕はその建築学生団体のマップを作ろうってことを提案して、アーキティビーの皆さんと提案あの一緒に作りました。でその時に倉方さんが最後に、あ、九州にトリカっていうのができるからそれ入れといてっていう話が倉方さんからあって、だからあのマップにはトリカちゃんと入ってるんですよ。倉方さんが最後の一瞬であのそのギリギリの段階で言っていただいて、僕も知らなかったんで、あのほとんどどういう風に動いてるのか知らなかったんで入れていいのか分からないんですけども、それでそこに入って、で北九州の、まあ、とにかく団体があるで何してるのかすごい気になったんです。きっと面白いことやってるんだろうなと思いつつ、まだよく顔が見えてないからそういう段階だったんで、あのだから僕もその10月ぐらいから、まあ秋ですね、10月11月ぐらいからとにかくどういうことやってるんだろうってずっと思ってたんですよ。そしたらいきなり、まあ、あの今回の、報道を、してなんかどんどんこういうのすごいびっくり、してます。で、ちょっとそのあたりがつまり
ー